많은 한류 팬들에게 늘 밀린 숙제처럼 찜찜한 과제였던 한국어 공부, 그것을 가려운 부분을 잘 긁어주듯이 말끔하게 해결해드리겠습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 진코야크노 헨시쪼고토 무토가스케요데스.
안녕하세요. 아시스탄토노 아이미데스.
사랑하노 예쁜이 춘짠데스.
多くの韓流ファンたちにとっていつもたまった宿題のように気まずい課題だった韓国語学習、それをかゆいところをよく書いてあげるごとく綺麗に解決して差し上げますというふうに言いましたということで、明日は韓国の大学修学能力試験、いわゆるスヌンの日ですね、受験日ですね、はい、日本のセンター試験に該当するわけですけど、ちょっと違うのは韓国の場合、国公立私立を問わず4年生大学の志願者は全員受けなければならない、はい、そういう試験で、まあ、1日で試験は終わるんですけど、この1日の結果次第で受験できる大学も決まっちゃうし、人生が決まる、そういった日であるということで、はい、一種の通過儀礼みたいな重要な日なんですよね。
はい、一大行事です、ね、韓国の、
うん、まあ、一応試験日は11月の木曜日ということで決まってるんですよ。
そうなんですね、
はい、それでまあ高校とか中学校の校舎が会場になるんですけど、まあ、日本だとセンター試験の日は雪の確率が高いとかいう話なんですけど、韓国でもスヌンハンパといってね、修学能力試験の日は寒いんだというジンクスがありますよね、う
ん、今年はあんまり寒くないって言ってましたよ、ニュースで。この日は中学校とかが休みになったり、うん、登校時間を遅らせたりとかするの。そ
うそう、国民みんなが気を使って遅れる人がいないように出勤を遅らせるわけですよね。またよく見かける光景として、遅れそうになった人を警察がパトカーで送ってくれたりするんですよね、
うん、そうそう、うん、あとよく地下鉄とかのアナウンスでも、うん、皆さん頑張ってくださいみたいな、高専の皆さん自分ちゃうちせよ流れてる。
そうそう、国民みんなが応援するというね、そういうことになるわけですけど、
すごいプレッシャ
ー食べちゃいけないものとかあるじゃないの、はい、ミヨック、わかめスープ食べちゃいけないんだよね、
うん、滑っちゃうから、ぬるぬる
してる、滑るもの食べちゃいけない、うん、あとネバネバしたものを食べるわけ、韓国の飴でそうくっつくネバネバした飴あるんだけど、それとかあと餅ね、希望する大学に行って餅を門にくっつけてきたりするんだけど、それで会場の前ではね、お母さん方が寒い中立ちながら待っていて、でもお祈りしてたりね、数珠を持って念仏あげてるわけよ。
なんか最近はヒュジとかをあげたりもするらしいですよ。
ヒュジ？チリカミ？
うん、チャルプロダって、フンっていうのがプロダで問題を解く。
なるほど、ね、うん、よく解けと、うん、あとまあなんかキリスト教の教会で大々的に子供の親たちの祈祷会を行ったりとかね、あとお寺で敬拝を一生懸命何百回捧げたりとかいうのがあるよね、うん、
本当にこれで人生決まるって思ってるからね。
そうだよね。で、まあ、これがどっから始まったか知ってます？
いや、韓国じゃないんですか？
う
ん、
まあ、試験制度っていうのはもともと中国の科挙が始まり
なの。
はい。だけど科挙は入試じゃないわけよ、うん、あれは役人を選抜する、まあ、確かに試験の始まりなんだけど、実はこの入試という制度はどっから始まったかっていうと日本なんですよ、うんうん、つまり明治政府ですね。日本の明治政府が、まあ、西洋の学校教育を取り入れたんだけど、そこに欧米にはなかった試験によって競わせて入学を決めるっていう制度は日本が作ったことなんですね、まあ、明治の当時は小学生でも進級試験とかね、卒業試験とかやるぐらいのそういう時代だったんですよ、まあ、それが結局日本の植民地時代を経て韓国も日本と同じ大学受験っていうのをするようになったわけですよ。世界的には実は欧米とかを見れば面接とかエッセイ書いたりとか、ちゃんとした人からの推薦状っていうのが重要で、試験だけで入学を決めるとかっていうのはむしろ少数派なんですね、世界でもね、うん、ということで日本なんかはむしろゆとり教育で受験戦争みたいな雰囲気なくなってんのに、韓国の方が日本から取り入れたその入試制度で大変な受験戦争をしているという、そういう話なんですよね、
うん、韓国の高3の親大変って言いますよ ね、子供が夜遅くまで勉強してたらお母さんも寝ないで起きてて、うんうんうん、夜食を作ってあげたりとかするの、
韓国の一緒に起きてんだよ、
そう、
横で一緒に起きてたりするわけ、
なの、うん、
でも親としてもそれで人生決まると思うと子供のためにもそれぐらいしなきゃならないね、うん、あるんだよね、
あるんだよね、
はい、ということで韓国の受験の話をしました。
みんな頑張ってください。
はい、오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん、前回の復習の時間ですね。
はい。
どこで滞在するんですか？
어디로머무를거예요
あのどこでは、おじ、えそうですね。おじそももるこよ。
何が違うんですか？
ローは方向ですよ。どこどこへ。だからどこどこへ向かうとかね。はい。韓国人の家族と一緒にいる予定です。
韓国人家族は함께있을겁니다。
ほら、ここに私の写真があります。
자、여기에제사진있습니다。
写真があります。
사진이있습니다
はい。じゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。予備知識としては、今日はいよいよバスに乗るんですね。で、横の人が話しかけてくるという、まあ前の飛行機の中の会話みたいなことがされるので、まあ復習だと思ってやってみたらいいですね。それじゃあ、聞いてみましょう。어디서오셨어요
저는일본에서왔습니다。그쪽은요
저는미국에서오는길이에요사업때문에오셨나요
아니요저는학생이에요
はいそんな難しくないでしょはいじゃあ言ってみてください
어디오셨어요
응
일본에서왔어요
はい
그쪽은요
오はいはい
미국仕事で来たのか
うんうんうん
で학생
単語
学生よ。
はい。まあそんな感じだね。はい。中心的な内容は全部聞き取ってますね。はい。じゃあもうその間を埋めるってことで、じゃあもう一回聞いてみましょう。어디서오셨어요？
저는일본에서왔습니다。그쪽은요？
저는미국에서오는길이에요。사업때문에오셨나요？
아니요。저는학생이에요。
はい。どうぞ。
어디서오셨어요일본에서왔어요그쪽은요
나오고있대
미국에서오는난또가사업가도노트
저는사이고
학생ゆっくりバージョン
자ゆっくりバージョン聞いてみましょうか어디서오셨어요
저는일본에서왔습니다그쪽은요
저는미국에서오는길이에요사업때문에오셨나요
아니요저는학생이에요
はい、どうですか
어디서오셨어요
はい
저는일본에서왔습니다、
はい、
그쪽은요、
はい、
저는미국에서오는길이에요、
はい、
사업때문에오셨나요、
はい、
아니요학생이아니학생이에요、
うん、で最後主語があるんですね何だと思う
저는
はいということですねだから韓国語の方は日本語は普通そこまで私はと言わないんだけどこの、初めて会ってる人だから、へりくだらなきゃなんないのよ。それで、ちょぬんっていうのを一生懸命言うわけ。ちょっていう言葉が、私っていうその、へりくだった言葉なので、ちょぬんっていうのを入れるのが、韓国語らしいんですね、こういう場合はね。はい。じゃあ、確認のために、私が日本語言いますので、あゆみちゃんとつんちゃんが韓国語で言ってみてください。どこから来られたんですか？
어디서오셨어요？
어디서오셨어요？
私は日本から来ました。そちらは？
저는일본에서왔습니다그쪽은요
저는일본에서왔습니다그쪽은요
私はアメリカから来たところですお仕事で来られたんですか
저는미국에서오는길이에요사업때문에오셨나요
저는미국에서오는길이에요사업때문에오셨나요
いいえ私は学生です
아니요저는학생이에요
아니요저는학생이에요
はいということでじゃああみちゃん次は何ですか
単語と表現ですね어디서
どこからですねどこでという意味もありますけどこの場合はどこからという意味で使われましたね
그쪽
そちらですね
미국
アメリカまあ米国っていうのが日本でのアメリカの略語ですけど韓国では美しい国と書いて미국、ね、美国と書くわけですね
머문길
何々する途中ということで、これはアメリカから来ている途中だというふうに言ったんですね。おぬんぎりだということで、まあ、あと別の意味でついでという意味もあるんですよ。だから家に行くついでに郵便局に寄った、これは何て言いますか、あゆみちゃん。
집에가는길에우체국에들렸다。
はい、そうですね。
사업、
直訳すると事業なんですけど、まあ、事業というよりもビジネス、仕事一般についてサオというふうに言いますね。
桃てむね、
何々のためにですね。何々のせいでというふうな言い方もできます。つまり理由を表す表現です。これが同じためにでも目的っていうのもあるじゃないの。それは何ですか？
위해。
そうですね。だからサオてむねでビジネスのためにだったけど、サオウィヘっていうとビジネスをする目的という意味になるわけですよ。
はい、ウィハヨーって乾杯します
ね。そうですね、乾杯の時に何かのためにって意味でウィハヨーって言いますよね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にじゃああゆみちゃんからですね。
어디서오셨어요？
저는일본에서왔습니다。그쪽은요？
저는미국에서오는길이에요。사업때문에오셨나요？
아니요，저는학생이에요。
はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
어디서오셨어요？
저는일본에서왔습니다。그쪽은요？
저는미국에서오는길이에요。사업때문에오셨나요？
아니요，저는학생이에요。
はい、じゃああゆみちゃん、다음은뭐죠？
文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれる練習ですね。最初の文型は、私はどこどこから来ました。そちらはですね。
저는일본에서왔습니다。그쪽은요？저는캐나다에서왔습니다。그쪽은요？저는스리랑카에서왔습니다。그쪽은요？
はい、캐나다はカナダですね。スリランカはスリランカです。次は、何々で来られたんですか？で、来た理由について聞いてるんですね。
사업때문에오셨나요？유학때문에오셨나요？쇼핑때문에오셨나요？걱정때문에오셨나요？
はい、유학っていうのは留学、ショッピングっていうのはショッピングで買い物ですね。お買い物で来られたんですか？国庁っていうのは心配ですね。ご心配で来られたんですか？という意味になります。じゃあ練習してみましょう。
1번、
저는일본에서왔습니다。그쪽은요？
캐나다。
저는캐나다에서왔습니다。그쪽은요？
스리랑카。
저는스리랑카에서왔습니다。그쪽은요？
はい。
사업。
사업때문에오셨나요？
유학。
유학때문에오셨나요？
쇼핑。
쇼핑때문에오셨나요？
걱정。
걱정때문에오셨나요？
때문에じゃなくて때문에ね。걱정때문에오셨나요？ね。はい。じゃあ、続いて。韓国語の世界。はい、今日の韓国語の世界は、まあ、言葉というものが背後の心情世界と表裏一体だという話をしようと思うんですよ。だから言葉を学ぶってことはそういった心情世界を学ぶことでもあるわけですよね。例えば英語なんかを例にとると、英語っていうのは上下関係における区別っていうのがほとんど曖昧なわけですよ。例えばあなたっていう第二人称を見ても、英語だと親でも先生でも地位が高い人でも普通に会話を始めると相手のことは言うっていうふうに言うじゃないの、うんうん、そういう感じで上下関係特に気にしてないっていう言語なわけで、同じように兄弟ならお兄さんでも弟でもブラザーって言って終わっちゃうわけよ。もちろん説明すればオールダーブラザーだとかね、説明することはできるんだけど、基本単語自体は上下関係のないブラザーね、呼ぶときはまた名前で呼んだりもするしね、はい、うん、それは英語と韓国語や日本語、アジアの言葉の違いなんだけど、問題はこれと同じような関係が日本語と韓国語の関係でもあるって話なんですよ。それが何かというと、韓国では弟が呼ぶお兄さんと妹が呼ぶお兄さんが違うじゃないの、
はい、
でこれを私たちはなんで韓国人分けるんだろう、めんどくさいな、同じお兄さんなのにと思っちゃうんだけど、うん、実は違うんですよ。すなわち弟が呼ぶお兄さんなんですか、つんちゃん。
ひょん。
ひょん。妹が呼ぶお兄さんは、
おっぱ。
そう、おっぱね。ひょんとおっぱは全然違う言葉だって話なんですよ。すなわち説明するとね、これちょっと難しいけど、ひょんというとあのひょんなのよつまりあの本当に仲間みたいな感じで、男同士食べ物を競い合って食べなきゃなんないし、生意気なお兄さんなわけよ。ちょっとその偉そう、まあ仕方ないね、お兄さんの年上だ。それがひょんなの。おっ ッパーっていうと一言で言うと小さいアッパーなわけよ、うん、すなわちアッパーのように愛の主体なの、オッパーは。でもアッパーほどはそんなに頼りにならないんだけど、愛してくれる存在に対して慕う情がこもってるわけ。だから韓国では歌手を応援するときもオッパーって言って応援するし、うん、酒場の女性は来た人みんな年なんか関係なくオッパーオッパーって呼ぶわけ、うん、でオッパーって言うと甘えてる気持ちがそこで出てくるので、その人に良くしてあげなきゃなんなくなる。すなわち小さいお父さんがオッパー、なんてこと。全然違うし、日本とオッパーの背景全然違うのよ。で、同じように、またあの、お姉さんもそうなんだけど、弟が呼ぶお姉さんは何？
ヌーナ。
はい。妹が呼ぶお姉さんは？
オンニ。
はい。オンニは、まあ、さっきと同じだけど、オンニなのよ。すなわち、あの、仲良くお姉さんではあるんだけど、まあ、でも同じ仲間なわけだ、言ってみればね。あの、何でもこう、一緒に悪いこともするし、ね、こう相談もするし、そういうできる、まあ、友達みたいな存在で、かつ上にいる存在。それがオンニなわけ。ところが、ヌーナは、小さいオンマーなわけ。ヌーナーって言うと甘える情が含まれてる。お母さんみたいに自分のことを面倒見てくれる女性の兄弟なわけですよ。だから韓国で有名な歌にオンマーやヌーナーやって歌があるんだけど、それ何かというと、うん、オンマーやヌーナーやカンビョンサルジャーというね、お母さんお姉さんヌーナー一緒に川のほとりで暮らしましょうという歌なの。これは韓国人の非常にこのあったかい故郷に対する懐かしさを表した歌なんだけど、そういうあったかい歌に出てくるのはオンマーとヌナじゃなきゃなんだっけ、うん、オンマーとオンニだとダメなの。オンニっていうのはさっき言ったように悪友なわけだし、それからヒョンだったらやっぱり喧嘩しなきゃなんない存在なの。だけどオンマーとヌナだったら両方あったかい存在なわけ。だからオンマーやオッパーやでも可能なんだけど、ヒョンとかオンニじゃない。そこにいわゆるお兄さんお姉さんで一言で済ませられない心情の世界、ハートの世界があるってことなんですよ。韓国の言葉は特にそうだけど、家族関係とかでとにかく言葉が細かいわけですよ。で、日本人から見ると、例えばおばさんおじさんなんていう言葉も日本では普通に血がつながってない、外で会うおじさんもおじさんだし、お父さんの兄弟お母さんの兄弟全部まとめておじさんじゃないの。その辺は差がないわけ。特に親と同じ世代の親以外の人、それはおじさんおばさん、
漢字は違うんでしょ。
それは言葉が先で後から文字がついてくるので、もともと区別はなかった。それを漢字にするときに意味を入れたってだけの話であって、まあだから何かっていうと、親と同じ世代の親以外の人は特に区別する必要がないってことになってしまう。聞いてみれば。ところが韓国語の場合はアジョシアジマっていうのは他人なんだよね。それ以外におじさんっていうとサムチョンとかクナボジチャグナボジイモブコモブとかウェサムチョンとかタンスとかチェダンスとか、もうチョベップチョスップもいろいろあるじゃないの、うん、すなわち細かく情が違うってことを表してるわけなんですよ。実際私も韓国で妻の家族で甥っ子姪っ子いっぱいいるけど、コモブって呼ばれた時の情とイモブって呼ばれた時の情はやっぱり違うわけですよ。コモブっていうと父方のおじさんなので、なんかやっぱりこう父親を中心にしたこの固い感じが伴うわけで、イモブっていうとお母さん方の兄弟なので甘えられてる感じがするわけ。なんかこう母親の情を返したような感じを受けるわけですよね。だから韓国で店のおばさんをイモって呼ぶじゃないの、うん、お母さんの姉妹をイモって言うんだけど、ただのおばさんじゃなくてアジュンマじゃなくてイモって呼ぶと、さっき言った母方だからもっと甘い感じが入るわけ。そうすると店の主人おばさんはサービスしてあげなきゃならない心情になったしまうわけよ。だからサービスいっぱい受けようってことで、あのイモイモっていう風にね、食堂でおばさんのことを呼ぶわけなんですよ。まあ、そういった感じで韓国語を学ぶと背後の心情世界も学べるし、結果的に何かというとハートが豊かになることもできるんだっていう話なんですよね。で、実際あゆみちゃんもでもそういうの感じるでしょう、うん、その例えばヌナって呼ばれたらやっぱり
なんかしてあげないとって思います。
私もね、うん、もうオッパって呼ばれたらねそうだし、あとは
ヌナって呼ばれた
い呼ばれたいねちょっと韓国人と付き合わなきゃならないね。あの何あれ前じゃない、ヒョンスニムとかさ、
うん、ね、なんかしてあげないといけない気になっちゃう。
ヒョンスニムは夫の弟だよね。
そう、うん、旦那さんの弟から呼ばれる言葉、
ね、はい。 だからそういうふうに言われたらその人間関係の背景が心情世界、ハートとしてその言葉に含まれているから、うん、豊かなそういうハートを経験できるっていう話なんですよね、うん、まあこれはもう今日は兄弟とか家族の呼び方だけ言ったけど、まあ、実際のところそれ以外の言葉でもこの韓国はハーティズム、私がその心情主義だっていうこと言ってるけど、そういう世界が強い言葉なので、韓国語を学ぶことはハートを豊かにすることなんだという話をですね、今日はちょっとしてみました。はい、日刊時に聞くですね。日刊時に聞く。はい、今日は実は以前ご紹介したその韓国で自らの伝言という本を企画した水野雅之さんにもう一回ね第2弾として聞いてみたんですよ。前回の自らの伝言の話がとても好評だったので続きの話をご紹介したいと思います、うん、はい、じゃあ水野さん、ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは。
あの水野さん、韓国で田舎に自分の家を持って生活してるじゃないですか。その話ちょっと聞きたいんですけど、はい、全羅北道の金鋭市ですね。
はい、
はい、かなりの田舎ですね、こちらね。
そうですね、うん、この金鋭はもうお米で有名ですけど、うん、なんか周りが田んぼの部屋ですね、うん、
日本植民地時代には日本人がたくさん住んで米どころにしてたと、
はい、そうですそうです、うん、日程時代には日本人も相当住んでましたし、うん、やはり未だに日本人の日本家屋がですね、うん、結構残っているところですね、
はい、日程時代っていうのは、まあ、イルチェシデってね、韓国では日本の植民地時代のことを俗にね、そういう言葉ですけど、はい、なるほどね。でそこで家をもう所有されて。
そうですね、やはり韓国に住んでみて韓国式の家屋、うん、まあ、ハノ、
うん、ハノ、韓屋ですね。
そうですね、にやはり魅力を感じてるんですね、うん、やっぱり土と綺麗できている自然を考えた家っていうんですかね。でまたオンドルですよね、
うんうんうん、
そういう家にやはり住みたいと思っていたんですけど、うん、たまたま、まあ、今回そういう形で所有することになりました、うん、
かなり大きな家ですか。
いや、そんな大きくはないですね。ただあのよくできた家っていうんですか、うん、木とか土をより選んでできた家であることは確かですね、
うん、つまりそういう有名な家を手に入れたっていう話を聞いたんですけどね。
そうですね、もともとその家の所有者が結構お金があったらしいですね。
ああ、そうか、
ですのであのしっかり作った、うん、伝統的な家ですね、
うん、近所ではやっぱりその日本人家庭が住んでるってことでやっぱり注目されたりしてるんですかね。
そうですね、今の村もほとんどおじいちゃんおばあちゃん、うん、まあ、日程時代を知っている方も多いんですね、
うん、
でもそういう中で私日本人がハノに住んで、うんうん、しかもそのハノのやはり前に住んでた方が結構現代的にちょっと変えた部分があるんですね、
う
ん、
ああ、そうなんですか。
土も見えない木も見えない、うん、壁紙を貼ったりベニヤ板貼ったりとか、うん、それを私が全部取っちゃったんですね、
うん、
壁紙取るわ天井取るわ、ね、うん、そういう風にしてたんですけど、うん、するとあの田舎ですからおばあちゃん方が遊びに来るわけですよ、うん、しょっちゅう。何やってるんだろうと。
お
だから私がそういうことやってるんで、うん、その日本人がそういう韓国の伝統の家を復元してるというのがまた面白いみたいな。もともとこうなってたんだとか。
あ、いいですね、うん、日本人によって韓国の文化が再発見されるっていう、そういう感じでしょうね。韓国人と仲良くなる秘訣みたいなのは何ですかね。
そうですね、まあ、日本人的な感覚からすると、うん、韓国の一般の人々って意外とおせっかいっていうんですかね、
世話好き、
あと結構日本人だとここ以上は入ってこないでねっていう心のバリアみたいなものがあるじゃないですか、うんうん、そして接する人間も理解して、うん、あ、これ以上聞いちゃいけないなとか、うん、面倒くさくしちゃいけないなというような感覚が分かるじゃないですか、間が分かる、
うん、
でも韓国の人は土足で踏み込んでくるわけですねこっちがバリアを出してるんだけど、お構いなしにドドッと入ってきてしまう、
うん、
最初はなんてこんなに礼儀のない人たちなんだというふうに思ってたんですけど、
うん、
でも日本で感じなかった感覚っていうんでしょうか、土足で踏み込まれることがしょっちゅう続くと嫌でもなくなってきたっていうか、逆に自分の知らなかった自分っていうんですか、うん、そういうふうにされることによって自分が、あ、それも嫌じゃないなっていうか、こういう風にしてくれたから逆に自分も変えられたというか、本音で話することができた。あ、韓国というのは心と心でぶつかり合うことができる。だから私がやっぱり韓国に来て感じるのは、やっぱりまずはこっちも開くべきだなっていう、
心をね。
だから弱みとかそういう見せたくないところもあるんだけど、でもやっぱり見せることによってそれに対して韓国の人は笑ったりとか、お前それだからそうなんだとか言うことはしない。それを知った上でももっとなんか温かくしてくれたり、 それを理解した上で接してくれるようなところが多いかなと、だからああそうか今までずっと壁を作ってたけど逆に開いた方が韓国の人とは通じやすくなるなっていうことを感じました、ま
あ、韓国人との付き合いの秘訣みたいなものはじゃあオープンにすることだと。
そうですね、
いうことですね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、はい、ということで第2弾水野さんの話よかったですね。
よかったです。
じゃあ今日の勉強以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。